はい。ではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどういった悩みになりますか？
これは一応そのタイトルの力の特典で利用させていただいてるんですけど、
はい。
やっぱりブログのそのタイトルに関しての質問のみになりますかね。
まあいいですよ。気になってることは聞いていただいて、はい。
まあブログ全般というか、
はい。
まあ、タイトル以外だったらタイトルだけだったらちょっと絞って、られちゃうので、
はい、
いくつかちょっと用意はしたんですけど、
はい、いい
ですよ。ちょっとタイトル以外っていうのが結構、
はい、
ちょっと質問のジャンルがちょっとバラバラなんですけど、
はい、
まずはですね、私がまだブログを始めて1ヶ月ちょっとぐらいなんですけど、
はい、
でもエンタメさんがすごいやっぱりおっしゃるのは、とりあえず記事を1000文字じゃないですね、1000文字以上の記事っていうのを毎日書くことが大事っておっしゃってますよね。
はい。
はい。っていうのを目標にして毎日書きたいなとは思ってるんですけど、こう、なんて言うんですかね。どんなこと書こうかなって悩んでると、悩んでるうちに夜になって、で、子供たちを寝かしてから書くぞって思うんですけど、
はい。
子供たちと一緒に寝てしまうみたいな。そうかですね。よくあるんですよ。
なるほど、はい、
やるときにはもう9時ぐらい寝かしてから3時までやったりとかするんですけど、
はい、
すごい波があって、まあ、そこが自分で甘いところだなとは思ってるんですけど、
はい、
はい、ちょっと、まあ、それで、なんていうんですかね、エンタメさんはそれもうブログを書く時間とか決めてらっしゃるんですか？
決めてますね。
あ、決めてますか。
例えば、もう午前中にはもうほぼ書いて更新するみたいな、何か予定がない限りは。
面
倒な作業とか頭を使う作業ほど先にやる。
ああ、そうですね。やっぱり午前中の方が頭もさえ、
そう
っていうのもありますかね。
何か、なんていうんですかね、こう、雑音というか邪魔みたいなの入んないじゃないですか。
そうですね。午前中の方が静かというか。
そうですね、
静
か。
はい、ああ、そうなんですね。まあ、はい、あと、なんかこう、プライベートな日っていうか、お子さんがこう保育園とかお休みの日とか、
はい、
お子さんがいらっしゃる日はもうどうされてます？
例えばもっと早い時間、寝てる間にもう記事書いちゃう。
おお。
はい。やっぱ起きてるといろいろね、遊んだりとか出かけたりとかもするんで。
そうなんですよね。
あとは例えば本当に月日時間がない時はもう前の日に書いておく。
うん。
まあアップロードするだけにしておくとか。
あ、予約投稿みたいな感じ、
ね。そうですね。はい。
うん。まあ、やっぱりそういうふうに計画性を持ってブログを書くっていうのも大事なんですね。
そうですね。
あとその記事っていうのはもう毎日その時に考えるんじゃなくて、こう何日か前からこう構想を練ってたりとかをされるんですか？
まあ、練る時もあるし、その場で思いついたことを書く時もありますね。
ああ、
はい、
そういうことですね。
はい。
わかりました。で、あとは、そうですね。最初、なんていうんですかね、アメブロ、エンタメさんは、
はい、
今ではすごいもう、ブログタイトルにも、1000万以上稼いだ方法みたいな感じで、
はい、
引きつけられるような、ブログタイトルになってると思うんですけど、
ええ、
最初の頃って、やっぱり最初なんで1000万は稼いでないと思うので、
そうですね。
そういう、なんていうんですかね、初心者でもこう、引きつけられるような、
魅力
的な、はい、に見えるというか、自分のブランディング法っていうのは、
はい、
そういうふうになんかされてたのかなというか、今だったら実績があると思うんですけど、
はい、
全然実績ないので、はい、その上でこう、自分を魅力的に見せるというか、興味を持ってもらえるような工夫っていうのは何かされてました？
私の場合は自己分析したときに、やっぱりインパクトあるエピソードとしてはリストラだったんで。
ああ。
はい。そこを、うん、押していきましたね。そしたらもう一気に反応が上がったというか、例えばメルマガの精読率が上がったりとか、ブログのアクセスが増えたりとか、問い合わせが増えたりとか。
うん。まあ、それで最初は結果が出てないときも、まあ、それを押して、
はい、
で少しでも結果が出たら、
はい、
まあ、リストラされて、こういう状態になったけども、
はい、
アフィリエイトで少しでも結果出てますよみたいな、そこをやっぱ結果が出たところに
効果
して、
はい、
自分を押し出していくっていう感じなんですかね。
そうですね。最初からやっぱり大きな実績って できないので、
うん、
じゃあ私の場合どうしたかっていうと、小さな実績をもうどんどんどんどん細かいのを公開してきましたね。今実践機とか。例えばブログだったら、もうアクセスの実績なんて簡単に作れるじゃないですか。
アクセスですね。
はい。例えば記事数を増やせばいいし、コメント前利用すればいいし、
うんうんうん、
まあランキングとかいろいろそういうのアクセスアップの方法を、例えば短期間で集中的にやるだけでもできちゃうので、
うん、
例えば、実はブログ解説このぐらいで、このぐらいのアクセスが集まりましたとか、ビフォーアフターで見せてあげるとか。当時は楽天とかアドセンスとかもやってたので、その成果とかを見せたりとか。
あ、楽天とかアドセンスっていうのは、楽天アフィリエイトとかアドセンスのアフィリエイ
ト。あ、そうです、そうです、はい。
ああ、今はもうじゃあされてなくて。
そうですね、さ、まあ、うん。全くしてないってことはないですけども。
やっぱ初心者向けには楽天アフィリエイトとかアドセンスはおすすめっていうことですかね。
まあ、これ好みがあるんで、
ちょっ
と、まあ、やりたい人はやる、やりたくない人はやらないって感じですかね。
そうですね。
なんか向いてるとも思えないので。
ああ、そうですね。
はい。
一応、塾には入ったんですよ、最近。
はい。
サイトアフィリの。
はい。
塾に入ったんですけど、まあ、自分の棚卸しから始めるっていう感じで、
はい。
するみたいなので、はい、そこでまず、なんていうんですかね。それに毎、すごい時間かかっちゃってるので、
はい。
なんか下準備が大事なんですね、やっぱりアフィリエイトってと思って。
まあ下準備も大事だけど、もうやっぱり経験ですよね。誰でももう行動を起こすこと、経験値を積むこと、
うん、経験値を積むこと、
うん、
なんかあれこれいろいろ考えすぎちゃってできないっていうか、行動に起こせてないのかなって。なんかうまく やりたいって、うまくやろうと思いすぎるのがいけないんですかねと思ったりしてですね。
なんか思ったんですけれども、なんか話を聞いていると、もうあれこれ手出しすぎじゃないですか。なんでサイトアフィリエイト塾なのかって今ちょっと思ったんですけど、ブログとはちょっとかけ離れてますよね。
ああ、そのブログで稼ぐために私はこういうネットビジネスをしてますよっていうのを見せるために、こうサイトアフィリエイトだったりとかっていうのもやり始めたんですけど、
はい、
まあでも軸としては。私はちょっとエンタメサタジャンルが違うかもしれないんですけど、
はい、
あの輸入系なんですよ、転売系なんですね、
はい、
まあ、でもそれを今月はまあ月収100万以上いくぞって決めて、
はい、
まあ、それが達成できたら、もう来月からそのブログでアフィリエイト、その物販系の情報商材のアフィリエイトをやっていきたいなと思ってるんですね。
なんで月収100万達成までアフィリしないんですか。
いや、しないというか、あの無料オファーみたいな感じのちょこちょこと載せてはいるんですけど、
はい、
なんかまあ力を入れようかなというか、あの全然特典とかも今作れてないので、
はい、
まあなんていうんですかね、まあ月商100万に近づいてはいるんですけど、まあそこのな、そういう数字をの方がやっぱりこう読者さんとか見たときにおって思う数字かなっていうところもありまして、
100万というのは確かにおっと思いますけども、でも別に100万じゃなくてもおってなりますよ。例えば87万9857円とか稼いだ方法とかの方がよりリアリティ出ますからね。
そうですね、100万ってちょっと怪しいですかね、
はい、だからなんだろうな、すごい遠回りなことをやってる気がするんですけど、もう成果出してるんですよね。プロフィール見ても20万以上書いてる、稼いでるって書いてるじゃないですか。
あ、見ていただいて。
毎月。はい。
うん。
これ出してるんだったら、例えば、記事も多分30記事くらい書いてあるんですよね。
そうですね、30記事に近いか。はい、
これメルマガやってないんですか。
メルマガですね、読者さん70人くらいいたんですけど、
はい、
始めてないですね。
なぜ。
なんか、そう、ネタが、こう、ブログも書いて、メルマガも書いてっていうネタが多分見つからないなっていうのとか、まあいろいろやりすぎてるので、なんかなんていうんですかね、一中入魂する、あの今私に意思がないじゃないですけど、メルマガやるんだったらもう本当に集中してやりたいんですけど、
はい、
今あれこれしてるので、そのもう来月から集中してやるって決めた時にメルマガに力入れたいなと思ってるんですよね。あとまあそれも言って
ないですね。私だったら、今、逆の立場だったら、その、輸入転売とかで実績あるじゃないですか。
はい。
で、記事も、ね、30記事書けばもう無料レポートとか作れるはずなんで、例えば、その記事をブラッシュアップさせてとか、うまく有効活用させてレポートにすればいいので、 それをレポートにして、読者集めて、メルマガ始めて、で、実際に多分なんか教材買って実践してるんですか？転売のやつは。
そうですね。
はい。今も販売してるんですか？その教材は。
別物ですし、と、まあ、それがパワーアップした教材が今月出るみたいなので。
だったらそれはアフィリしましょうよ。
そうなんですよ。だからその、それに関する、まあ、記事はちょこちょことは書いてるんですね。
はい。
はい。なので、それでまた自分なりの特典つけてってやっていきたいとは思ってるんですけどね。
はい、そっちの方が絶対稼げますよ。サイトアフィリやるより。今の状況を考えると。なので、優先順位としては、無料レポート作って、レビュー書いて、特典作る、メルマガ始める。やったら絶対もっと倍以上いきますよ。
そうですね。
アクションでいきますよ。はい。
ああ、ブログを毎日書くより、
はい。
あの、無料レポートを書いた方が。
だからブログの記事は、無料レポート書く前提で、あの、シナリオ考えて書いていったらどうですか？もう、その、ある程度こう、テーマ、決まっちゃうよね。このブログ見たら、もう。
はい。
はい。そしたら無駄がないじゃないですか。無料レポートをネタと考えて記事を更新していくんですよ。そしたら無料レポートを作りながら記事を更新していくような感じになりますよね。
そうですね。そう考えると私も負担、あまりに負担がないというか。
メルマガはブログの本文をそのまま使えばいいんですよ。
あ、ブログの本文を。
はい。で、メルマガだけ、まあ、編集工具とか作って、そこには本文の補足説明とか、自分の日常の何か出来事とか。
はいはいはい。
ちょっと伝えたいこと。さんがいるんであれば子供とのなんか出来事とかエピソードそういったものをやっぱ公開していくと、まあ、ブログとの差別化になりますよね。
あ、そうですね。
そしたら全然メルマガ楽勝じゃないですか。
ああ、そういうことですね。はあ、ありがとうございます。
で、例えば特典も新教材とかの販売機に
あ
の、
はい、
完成しなかったとするじゃないですか。できない。完成ちょっと難しいなと。
特典が。
はい。
運の特典。はい。
特典が。いいんですよ。間に合わなくても。間に合わなかったら。
した
ら配布しますって言えばいいんで。
あー。で、まあ、レビューだけはしてた方がいい。
そうそうそう。で、特典の、例えば、魅力的な、例えば画像だったりとか、説明とか、まあ、特典のレビューとかでもいいし、そういったものをレビューに載せておけばいいですよね。で、完成次第、購入者さんに、別途配布しますとか、購入者通信には送りますとか。
うん、
やればいいだけなんで。
はあ、そういうことですね。
まあ、転売やってる人まだまだ少ないんで、そのメルマガも少ないじゃないですか。
そうですね。アフィリエに比べるとですね。
でも楽勝ですよ、絶対。
そうですかね。
はい。しかも、ね、女性で、こうやって稼いでる人なんてもっと少ないじゃないですか、男の男性よりも。
そうですね、
はい。そしたらその主婦層とか反応します
よ。そうですね。だから、そういうターゲットを絞って、あの、属性集めたいなと思ってるんですけど、
はいはい、
なんかその、エンタメさんはその、結構サラリーマンの方とかに属性絞られたりとかしてるんですかね。
そうですね。
あ、じゃあそういうのを意識して、まあ、基準を変えたりとか。
だからターゲットってじゃあ簡単にどうやって設定するかっていうと、稼げなかった時とか、始めた頃の自分に設定するのが一番簡単なんですよ。
リア
リティが出るし。
うんうんうん、
稼げなかった頃の、始めたばっかりの頃の自分に向けて文章を書くんですよ。
少し
イメージとして、
はい、書きやすいですよね。はい。そうしましたら、やっぱり私は、あの、子育てママさん世代の方たちになるのかなと思うんですけど。はい、
そうですね。
まあでもそういう方たちって、無料レポート書いて、
はい、
そのレポートダウンロードするのかなっていうのがあって、
はい、
なんかこうメルゾーとか多分見ないよなって思って、まあ、例えば他のメルマガをあの購読してる人がいて、
はい、
あのメルマガの配信者さんが私の無料レポートを紹介してくれたとしたら、
はい、
見る可能性はあると思うんですけど、まあ、それ以外だとなんかこうメルゾーってこう結構もうアフィリとかでネットビジネスに慣れてる人
はい。
が、あ、なんかいるところっていうイメージがあるんですよね。
はい。
なので、そういうウフな、なんかもう、あの、ネットビジネス始めたいけども迷ってるみたいな、すごい初心者さんとか、そういう方をなんかこう集める方法とかなんか意識されたことあります？
まあ、いろいろやってますけども、例えば一つ簡単なのは検索エンジン経由から集めるのが簡単ですよね。
やっぱじゃあ、ブログは有効っていう。
そうですね。あとは、その、無料レポートも、例えば自分と同じような、結婚していて、子供がいて、とか、主婦とかの人をターゲットにするんであれば、 あの、転売とかに関する、例えば初心者でも今からどうやって始めればいいのか、自分はどうやって稼いだのかっていうレポートを作って、初心者に分かりやすく作って、で、女性がターゲットだったら、その転売とか、まあ、アフィリエイターでもいいし、稼いでいく系のアフィリエイターをやってる女性アフィリエイターでもいいので、そういった人に、レポート紹介依頼すればいいんですよ。紹介したくなるような。ただ、あの、一方的なお願いは絶対やんないんで、断るんで、
うん、
そうじゃなくて、じゃあ紹介したらどんなメリットがあるのかっていうのをしっかりと自分で考えて提示して、で、お願いしたらやっぱり紹介してくれますよね。いいレポートだったら。
ああ、メリット。
はい。
メリット。なんかこう、教材を買うとかしか思いつかないんですけど。
うん、例えば、その、転売の教材につけている、なんかオリジナル特典とか、稼ぐ秘訣をまとめた、コンテンツをもう紹介依頼するときにプレゼントするとか、または先にそのお願いするアフリエーターさんのレポートをもう 2,3 回紹介しておくとか、
うんうんうん、
要は与える前に自分が与える、
うんですね、うん、なんかすごい読者数とか違ったら、
はい、
あとなんかそれでもダメかなっていうか、なんかいい風に思われかないかなと思ったんですけど、
はい、
例えばこっちが最初読者100人しかいなくて、あっちは1000人とかいたりとかすると、
はい、
全然違うんで、まあ、その場合っていうのはまあ3回とか紹介しますっていう感じで言ったらいいですかね。
あとは自分が1000人超えた時に必ずちょっと恩返ししたいと思うんで、
うん、
とか風に書くとか、
うん、
要はもう、伝え方ですよね。オファーのかけ方ですよ。
そうですね。
本気力が伝われば別に読者少なくても受けてもらえますからね。
本気力。うん。は
い。で、やっぱり最高の無料レポートを作れば。
うんうんうんうん。
どこにその見込み客がいるのかっていうのはもうわかるじゃないですか。
そうですね。
自分のターゲットも決まってるんだから、そこの見込み客がいるであろうところにアタックかけなきゃダメですよね。
そうなんですよね。
アタックもかけるし、検索エンジン系とか、まあ、ツイッターとかフェイスブックとかでもいいし、そういったところからも自分でも集めると。
うん、うん。
まあ、人にもお願いして、そこからも集めると。
うん、やっぱ人にお願いする。
その方がやっぱ早いですね、自分。
ああ、そうですね。
はい。やってる場合じゃないですよ。
そうですね。
あとまたゼロからじゃないですか。
はい。
サイトアフリの実績ゼロですよね。
そうです。なので、まだ1日1時間もやってないですね。
うん、だったら、例えば、こっちの転売とかの方でもっとがっつり稼いで、で余裕ができてからサイトアフリとか行くんであればいいですけども
。そうなんですよ。
状態で、メルマガもまだ中途半端な状態でサイトアフリやるのは違いますよね。
そうなんですね。
はい。時間もったいないですね。ドブに捨ててますね、それは。
そうですね。
かけてるのもだって転売で。教えてほしいですよ、絶対転売の。
いや、絶対ってやっぱぶ、すいませんね、ちょっと電話来たんですけど、はい、ちょっと消しますので、姉からなので。
はい。
すいません、失礼しました。はい。転売そうですね。転売はなんか、こう、在庫を抱えることが結構あるので、
はい。
で、それがあって、こう、やっぱサイトアフリとか、
はい。
やっぱその自分の、なんかパソコンがあればできるので、
はい。
魅力を感じちゃって入っちゃったんですけど、
あの、まあ、転売もアフリもメリット、デメリットあるので、
そうですよね。
転売の、例えばデメリットを、あの、解消するような、例えば私はこうこうこういう方法で稼いだとか、こういう商品を仕入れたら、これだけ売れたとか、まあ、そういうのを特典にしてもいいし。普段の切ってある程度もう、どういう内容なのか、どういうふうに実践しているのか、どういう結果が出たのかっていうのを全部公開してくるんですよ、ブログで。
ああ、そうですね。
うん。そしたら、例えば、無料レポートをブログに設置しておけば、ダウンロードされて、メール、あの、メールマガの読者増えるし、定期的にメール上に無料レポートを出していけば、そこからもやっぱり、アドレス集まりますよね。
そうですね。無料レポートっていうのは、必ずしもこう、誰も、こう、作ったことがないような、内容じゃなくてもいいですかね。
はい、
なんかこう、切り口を変えれば、いいわけですよね、
はい。
タイトルとかをやっぱりちょっと。
そうですか。あとは、 あの、わかりやすくするとか、図解を入れるとか、動画を入れるとか、差別できちゃうので。
あ、動画を入れるわけですね。
はい。まあ、できなかったら PDF だけでもいいし、図解入れてもいいので。
そうですね。はい、なんかこう、ブログの記事書くことよりもすごい難しく感じるというか、はい、最初に 2作ぐらいは作ったんですけど、
はい、
それがもう最初だからか、すごい何日もかかって、
はい、
計5時間以上、5、6時間はかかったので、
はい、
まあそれでちょっと次からあの腰が重くなっちゃったっていう感じなんですけど、
はい、
まあそんなにこう、デザインとかも気にしなくていいですかね。なんかこう、すごいデザインもこう凝りたいなと思っちゃって、やっぱこう他と差別化したいので、
はい、
なんかこう、まあ、いや、すごく見やすくしたいし、その、表紙もすごい綺麗にしたいし、とか思っちゃうんですよ。
はい。
まあ、それよりもやっぱり数をこなした方がいい。
そうですね。後回しですね、デザインは。
うん。
後で考えればいいですね。レポートできてから、内容が。
ああ、そうですね。そこはちょっと A 型なので、ちょっと細かく考えちゃうんですけど、はい、やっぱ数こなすことですね。
そうですね。
うん。
絶対目立ちますよ、だって。
うん、でそれで、ちょっと私も、こう、エンタメさんみたいにインパクトのあることを書きたいなと思って考えたのが、
はい、
私が来月にも出産するので、
はい、
だけど、まあ、ネットショップの仕事もあるんで、
はい、
その入院してから、産んでからも病院でパソコンはちょっとはしたいなと思ってるんですよ。
大丈夫なんですか？
ちょっとはですね、そんな何時間もじゃないですけども、10分とかちょっと売り上げ確かめたり、外注さんたりとか、
はい、
そのぐらいはしようかなと思ってるんですけど、
はい、
まあそれで、なんていうんですかね、まあ出産後のその、出産したなっての赤ちゃんとのツーショットとか、
はい、
そういうのを載せてこうインパクト出したり、
はい、
まああと、まあその、入院してるけども売り上げはこんだけありましたよみたいな、
はい、
そういうのとかもやっぱ、なんていうんですかね。見る人によってはでも、入院しててもこの人仕事してるんかいってちょっと思われそうな気もするんですよね。
片手までやってる雰囲気出せばいいです。
ああ、ですよね。やっぱこう、
はい、
入院中ももうしっかりしちゃったらやっぱり私もいけないと思うんで、
はい、
まあ、そこちゃんとしっかり、うん、そことしかしてませんよって、まあ、片手までやってますよっていうのをちゃんと出せば、
はい、
まあ、あの、出産してでも、大変な時期でもちゃんと売り上げが上がるってすごいなっていうふうに思ってもらえればいいかなと思うんですけど。
はい、またはその入院前にその12月分も稼いじゃうとか。
入
院中何もやらなかったけども先月これだけ稼いだんで全然大丈夫ですみたいな。
そうですね。
そういうこともできますよね。
そうですよね。だから今、はい、もう自分であんまりしたくないので外注化をすごい進めたいなとは思ってるんですけど。
はい。
そこがまた難しいんですけど。エンタメさんはまあ、転売系とはまた違うんですけど、
はい、
記事の外注とかそういうのは全くされてない？
記事はやってないですね。
ああ、
はい。
もう全部アフィリエに関することは全部お一人でされてるんですか？
あ、一人じゃないですね。例えば書き起こしとかデザインとかそういうのは外注とかも使うときあるし、なんか素材とか買ってそこから使うこともありますね。
そう
全部一人、まあ、ほとんどはやりますけども、全部じゃないですね。
あ、書き起こしていいとか、こういう、例えば音声を、
はい。
あの、PDF にするとか、
はい。音声書き起こしは全部お願いしてますね。はい。
そういうのはやっぱ、あの、後奏法とかそういうところですか？
書き起こしは、あの、私コンサルやってるんで、コンサル生の方に、はい、あの、信頼できる人にお願いしてやっていただいてますね。
はい、そうなんですね。わかりました。ありがとうございます。
ネタないって言ったけども、今私に言ったことを全部記事にすればいいんですよ。めっちゃあるじゃないですか。
そうですかね。
例えば最初に言った、
はい、
その、なんだっけ、子供の、こうなんかお世話とかしてたら、あっという間に時間が経っちゃって、一緒に寝かしてくれたら寝ちゃったみたいな、そういうのメールマガに書くんですよ。
あ、それなんか自虐ネタになりませんか？
めっちゃ面白いじゃないですかって。そんな私でもこれだけ稼げたんですよって言えるじゃないですか。
ああ、寝ちゃったで終わらないで。
そうそうそう。寝ちゃったで終わっちゃったらダメですよ。それは編集後期ならいいですけどね。寝ちゃったで終わったらっていう、
あ
れだったら。ただ記事に入れるんだったら、そこから、それでもって繋げないと。
それでも稼げるんですよっていう。
そうですね。
そうですね。
別に男性より女性の方がコミュニケーション能力って優れてるんですよ。
ああ、コミュニケーション。
はい。だって女性の方がおしゃべりですよね。
そうですね。おしゃべり好きですね。
まあ、絶対ネタは男性より持ってるんですよ。めっちゃ持ってますか。しかも、結婚して子供とかいてとか、そう出産控えてるとか、めっちゃネタだらけじゃないですか。
そうなんですよ。今だから、チャンスな時期なんだろうなとは思うんですよ。
はい。
うん、
ネタないっていうよりはめちゃくちゃありますよ。私今話聞いただけだと。そうあると思いますけどね。うん、
ああ。
はい、普段の日常とかネタにしちゃっていいんですよ、全然。
はいはいはい。
はい、
うん、そうですね。だから、こう、最近の記事も最初にこう、ちょっとプライベート的なことを書いて、まあ詳しくは、記事最後でとかっていうのをちょっと作ってみたんですけど。
はい。
それでちょっとメルマガ風っていうか、編集後期で、どうぞみたいな感じでやったらどうなのかなと思ったんですけど、
はい、
それはなんかブログ、メルマガだと有効だけどブログだとあんまり見ないよとかそういうことはないですかね。
まあメルマガ向きですね、それは。あ、ブログで、まあ、やってもいいですけども、
うん、
毎回それやるとブログでその検索エンジン系からアクセス来ないですよね。それキーワードとか一切無視してると思うんで。
あ、
はい、あ、だからバランスよくやるならいいですけども、毎回やっちゃうと検索エンジンからのアクセスが来ないんで。
来ないっていうのは、その、内容がバラバラすぎるっていうからっていう。
内容っていうか、今見ると、例えば記事タイトルとかも、あんまり検索エンジンを意識した感じになっていないので。
あ、本当ですか。
うん。もう少し例えば意識するとか、記事の冒頭では狙ったキーワードを最初に書くとか、
うん、
それから、うん、ちょっと違う内容とか、日常的なことから始めて、最終的には、今の自分のテーマに合わせたところに結論を持っていくとか。
そうですね。というと、その記事のタイトルとかが検索されるかどうかっていうのを意識するというのは、
はい、
まあ、記事タイトルを書く前に、そのキーワード、狙うキーワードがこう検索されてるかとか、
はい、
がこう調べたりとかされてるんですか。
まあ、軽くですね。私は今そこまで、まあ、やってないですけども、例えば、Google で検索かけたら、複合キーワード、出るキーワードってありますよね。
はいはいはい、はい。
そこから選ぶとか。
ああ、まあ、記事タイトルに迷ったときは、そこから選ぶとかっていうことですかね、はい
はいはい。うん。で、記事タイトルをうまく考える。記事タイトルも、最初に全部考えるんじゃなくて、まずは仮のタイトルを考えておいて、本文書いて、で、本文読み直したときになんかちょっと、インパクトあるフレーズないかなとか。
うん、
チェックして、だからメインのタイトルプラスサブタイトルつけるんですよ。
うん。
記事タイトルに。そしたら、かなり魅力的になりますよね。
ああ。
インパクトを狙ったメインタイトル。で、インパクトを狙ったサブタイトルみたいな感じですか。
あ、ですね。さっきまたちょっとそのタイトルの力を読み直してたんですけど、
はい。
まあ、あれですかね。エンタメさんの記事で言えば、
はい。
どうだろう。最初にまあ、メインタイトル書いて、その後にカッコで書いてるのがサブタイトルっていう、
ね。そうですね。はい。
おー、そういうことですね。まあ、そのカッコをつけた方がやっぱり見やすいし。
まあ、目立ちますよね。
うん、そうですね。長くても違和感がないですもんね。
はい。
はあ。このなんか、文字数とかは関係ないですかね。こう、真ん中すぎると、全部はこう、認識されないとか聞いたことが、あるような気がするんですけど。
関係ありますね。
ありますか、やっぱり。
タイトルの力でも確か何文字ぐらいがおすすめだよって多分言ってると思うんで。
あ、ですか。よく見直してみます。
あ、20とか25とか。うん。あんま長すぎても多分ちょっと、検索エンジンで見た時に多分切れますよね。
あ、そうですね。
はい。
やっぱり左詰めで、狙うキーワードは、
はい。
書いた方がいいっていうことですね。
そうですね。で、まあ、キーワードを狙わない時はもうインパクト重視で、例えば数字をたくさん入れるとか、
うんうんうん、
なんか、おっと思うような、ちょっとクリックしないと内容がわかんないようなインパクトあるフレーズを入れるとか。要はブログのページビューを増やすようなインパクトあるタイトルをつけるって感じですかね。
はあ。
だからそうですね。これ、ブログ見ると例えば、たくさん泣きましたとか、まあこういうやつですよ。インパクトあるやつ。
ですね。それはちょっと、クリックされるかなとか思って、ネタになるかなと思って。
うん、うん。いいと思います。
なんですけど、そうですね。わかりました。まあ私の場合こういう転売ノウハウみたいなブログなんで、こういうなんかちょっと今のようなたくさん泣きましたみたいなのばっかりだとちょっと違う方向に行っちゃいますよね。
そうですね。バランスよくですね。
そういうなんかエンタメさんも、そういうタイトルがあんまりアフリに関係ないものと、 まあ完全にアフィリに関係するものっていう記事のその比率みたいなのも考えてらっしゃいます？なんか4記事書いたら1記事プライベートの内容とか。
例えばあのこの日にこの商品を紹介しようと思ってるとか、自分の新商品とか紹介しようと思ってるとか、そういうのを考えて逆算して、で、今は特に何も紹介するものないからっていう時は好き勝手書いてますね。
ああ。
で、何かこう、ある、後ろに何かあるっていう時はちょっと、ある程度、アフィリエイトに関する濃い内容とか、
うんうんうん、
超役立つ有益な情報とか、そういったものを伝えたりとか、するようにしてますかね。ただ、基本的にはもう、自分が書きたい内容とか、楽しんで書けるテーマっていうのを、まあ、選んでますね。
楽しんで書けるテーマ。
難しいことを伝えようとしなくてもいいんですよ。かっこつけて、すごい内容を伝えようとしなくていいんですよ。
うん。
ありのまま。だから、自分で体験した内容をそのまま記事にすると、うん、面白くなりますよね。これだってあんまりやっぱり女性でやった人いないと思うんで。
そう
ですね。数えてますからね。
うん、
すごいじゃないですか。
なんかでも数字的にそんなすごいってなるほどじゃないのかなと思っちゃったりして。
全然いいんですよ。だって1万円稼げてない人がもう大体全体の8割9割いるんですから。1万とか3万とか5万でもいいんですよ。でも20万以上稼いでるんですよね。それでいいんですよ。もう月賞100万の実績別にいらないんですよ。まあ、今の実績で十分ですね。
そうですかね。
はい。それで無料レポートを作って読者集めて、私はこの教材で稼いだんだよとか、今これ をやっていて、こういう成果を出したんだよってやったら、もう絶対売れますよね。
ああ、そうですね。
はい。だって別にみんないきなり100万稼げると思ってないですから。
そうですね。
うん。
まあ、本当にゼロの人が100稼げますよっていう特典をつけられても、
はい。
実感が湧かないわけ
です、ね。ピンとこないじゃないですか。
うん。
それでも1万、3万、5万稼ぎたいんですよ、まず。確実に、早く、
うん。
その方法を教えてあげたらどうですか？
そうですね。そっちの方がやっぱり、
はい、
自分の手に届きそうと思ってくれるわけですもんね。
興味深いし、相談もしやすいじゃないですか。
そういう、
例えば金額を書いた無料レポートとか特典レポートを作るとか。重要ですよね。
そうですね。やっぱじゃあまずはこの私のブログで言うと最新記事情報とかの下ら辺とかにその無料レポートのコーナーというか、
はい、
を作った方がいいですね。
コーナー作って無料レポートの紹介記事作って、で紹介記事のリンクも合わせてそこに貼っておくとか。だからすぐ読みたい人はアドレス、名前とアドレス入れて登録ボタンを押したらすぐ直リンクでダウンロードできて、
うんうん、
でもっと詳しくちょっと詳細知りたい人はその記事のリンクをクリックしたら記事が出てきて、こういう内容なんだよっていうところが分かって、その上で読みたい人はダウンロードしてくれますよね。
ああ、そうですね。
はい。
はあ、ありがとうございます。そうですね。
レポート作ってメルマガやって特典作ってその教材を紹介して、自分が成果出したとか、またはこれから仕入れてそれを今後やっていこうと思ってるならば新教材を紹介するとか。
そうです。まあそういう流れっていうのは、まあアフィリも転売もあんま、情報商材を売るんだったら変わらないわけですもんね。
そうですね。なんかしかも、プロフィールもなんか、すごい個性的ですよね。
それすごい、ね、意識しましたね、ちょっと。
なんか、有料というか外注みたいな感じ作ってもらったんですか？
あ、プロフィールの画像ですかね。
はい。
あの、なんか、ここならですかね。っていうなんかサービス、500円で何でもしますよ、サービスがあって、
はい、
それがで500円で作ってみましたね。
ここ、なんていうんですか？
ここならじゃないですか。
ここなら。
多分、ちょっと違ったらすいません、多分、検索したら出てきませんかね。
例えば、あの、転売最初教えるじゃないですか。
はい。
で、転売である程度稼げるんだったら、じゃああなたも一緒に私とアフィリエイトに挑戦してみませんかとか、そういうふうに投げていくんですよ。転売教材も最初売れるし、そこからさらに転売からもっと上に行きたい人がアフィリエイトも始めてくれますよね。例えばブログ、メルマガとか。
そうですね。そこがまた悩みどころだったんですよね。やっぱなんか、アフィリエイトの教材も売りたいなとは思ってたんですけど、でも今実践してるのが輸入だから、
はい、
それをごちゃ混ぜでなんかアフィリエイトの記事を書いても、 属性が違うしなと思ってまして、
はい、
うん、でも輸入に絞ろうと思って今やってるんですけど、まあ、それだったらその輸入の系のその物販系の情報商材でちょっと実績を作って、
はい、
まあ、それをもとに、まあ、私もこういうふうにアフィリエイトできましたよっていう、
はい、
それをお知らせばいいわけです。
そうですね、例えば、うん、物販系の教材をアフィリエイトして成果出したとするじゃないですか、5万でも10万でも、
うんうんうん、
そしたらまたそのレポート作れるじゃないですか。
そうですね、
そしたら輸入系の人も集まるしアフリ系の人も集まってきますよね。
ああ、どちらの属性もつかめるわけですね、
はい、
うん、そういうことですね。
自分で見込み客を育てて稼げるようにしてさらにもっと稼げるにするみたいな感じ。
おお、そうですね、なんかすごいお話ししてるとすごいアイディアが湧き出てきますね。
そうですよ、だから多分点と点なんですよ、頭の中が。
うーん、
でも多分私と話すことによって多分今どんどん線に繋がって
ますね。繋がってきましたね。
はい、
すごい、もう終わってから何回も聞き直さないといけないなって思いますね、やっぱり。
そうすると、こういうプロフィールの画像とかも、今私だって知らなかったんで、どこで作ったのかって。多分そういうのを記事にできるじゃないですか。私はここで作ったんですよって。
ああ。
はい。私も、うん、プロフィール、同じようなプロフィール、こんな魅力的な、
うんうん、
ちょっと作りたいんですよっていう人いるかもしれないんで。
うん。
しかし、キーワード検索してくる人いるかもしれないじゃないですか。
ああ、まあ例えばそういうのを意識するんであれば、
はい、
ま、あの、プロフィール記事を、外、ね、プロフィール記事の、外注先とか、外注先のおすすめはこことか。
そうですね。その先の商品、うん、サービス名を書いてもいいし。
ああ。
そのサービスを使った感想とか、評価とか、レビューとかいいし。
ああ、そうですね。
はい。
そうですね。ほうほうほう。わかりました。じゃあまあ、今日記事を書くとしたら、こういうエンタメさんとお話しして、
はい、
あの聞かれ、プロフィールの画像はどこで作ったのって聞かれたので、ここで作りました、はい。興味がある人がいるんだなっていうことが分かったので、あの、おすすめしますねっていう感じで記事を書いてます。はい、
そうですね。し、例えば率直に私話した感想を記事にしてもいいし。
いいんですかね。まあ、この、
いいですよ、はい、
例えばこのアウトプットじゃないですけど、はい、まあ、自分のこの話した内容をまとめるとして、
はい、
まあ、全部を書くわけじゃないですけど、こういうことが参考になったっていうのを、
はい、
まあ、画像書きでこうまとめてもいいわけですかね。
そうですね。例えば今話した内容、多分もう10記事ぐらいのボリュームあると思うんですが。
そうですね。
まあ、画像書きに書いて、で、そのテーマごとに記事にしていったらどうですか。
そうですね。なんか今ちょっとまた別の話になるかもなんですけど、マインドマップを使ってみたいなと思って、
はい、
だからそれにやってもいいですよね。
そうですね。
それで項目作って、そこからどういう基準にしようかなっていうのを、
はい、
枝分かれさせて、ってやってもいいですね。ああ、なんかそういう部分のアウトプットの部分が今まで全然できてなくて、
はい、
輸入転売やってきたので、まあそれを、アウトプットを行うことによって多分すごい自分が成長できるような気がして、ワクワク感がすごいあるので。
めっちゃ成長しますよ。
うん、だからそこをやってこなかったのがすごい今まで後悔だなっていうのが。
多分なんかどっかで、なんだろうな、自信がなかったんじゃないですか。
なんか自分には、
はい。
みたいな。
はい。あの、自信持ってください。かなりすごいことなんで。女性でしかも結婚していて子供がいて、ネットで20万以上稼げる、めっちゃすごいことですから。
ありがとうございます。なんか、辛口と言われているエンタメさんにそう言っていただけると、自信ますね。
そうですか。自信を持ってください。で、自信を持って情報配信してください。
はい、
絶対こういうファンたくさんつきますから。はい。
ありがとうございます。あ、そこの部分でちょっともう一つお聞きしたかったんですけど、これって30分でしたっけ ?60 分でしたっけ。
あ、まあ60分ですけども、はい。
そうですか。
はい。
すいません。それで、その、コアなファンを作るっていう部分で、
はい。
なんかこう、この、私はワードプレスで、作ってるんですけど、
はい。
こうなんかコメントとかって、やっぱり自分がからコメント回りしないとつかないような気がするんですけど、
はい。
そういう面はなんか、エンタメさんはアメブロの時の方が、読者さんとコメント、コミュニケーション取りやすかったとか、ありますか？
まあでも、メールでいっぱい来るんで、
あ、メールが
来る。そんなに、うん。 関係、あんま感じないですけどね。
コメント欄からっていうより、そういうお問い合わせフォームとかからですかね。
そうですね。
ああ。
はい。
まあ、じゃあ、どれだけこう、問い合わせをしたくなるようなブログをするかってところなんですかね。
はい、そうですね。まあ、例えば足跡とかも入ってるんで、足跡系で質問を来たりもするんで。
ああ。
だから、全然コメント欄なくても、一切困んないですね。
あ、そうですね。シリウス、多分コメント欄ない
です、はい。ないですよ、はい。
そうなんですよね。私もシリウス持ってることは持ってるんですけど、
はい、
すごい最初、どっちで作ろうかなって悩んだんですけど、コメント欄がないの、ないっていうところでワードプレスにはしたんですけど、
はい、
全然でも、今のところ不便に感じるところはシリウスではないですか？
ないですね。
そうなんですね。
はい、だってシリウスで5ヶ月で4万アクセス行きましたからね。
は
い、ワードプレスではだったらいけたかどうかはわかんないですね。まあ、別に、まあ、いけたかもしれないですけども、
うんうん
うん、別に、1記事入稿抜かけば何を使おうがいけるんじゃないですかね。
おお、うん、そのシリウスを使ったっていうのはこう、使いやすさとかそのデザインとかをが簡単とかそういう面ですか？
そうですね。もう簡単だからですね。要は、操作性に優れているから。で、バックアップも取れるんですよ、シリウスって。
バックアップ。
例えば、外付けハードにシリウスのバックアップデータを、まあ、1分ぐらいですぐヒュッて取れるんですよ。ワードプレス取れないじゃないですか。
そうですよね。
だから、間違ってネット上でなんか、サーバーのデータ消したら飛びますよね。
そうなんです。最初消えたんですよね。
結構多いですよ、そういう話聞くの。
サブドメインで最初やってて、
はい、
サブドメインじゃダメっていうのをなんか見たので、やり直したんですけど、はい、下も全部消えちゃったんで、
はい、
まだ最初の頃だったんで、3記事ぐらいだけだったんでよかったんですけど。
シリウスはそうですね。パソコン内にもデータバックアップ取れるし、意図的に外付けとかにもこうバックアップとか簡単に取れるんですよね。うん、そこもやっぱり、リスク管理もできるし、ホームページもブログも作れるっていうのはやっぱりいいですよね。
そうですね。
はい、タイトルの力の販売ページあるじゃないですか。
はいはいはい。
もシリウスで作りましたからね。
そうですね。
はい。
おブログもいけちゃうし、
はい。
特典とかの、とかレビューページとかもいけちゃうし、とかっていうことですよね。
例えば、シリウス持ってるんであれば、まあメインはワードプレスでも作ってるんで、ワードプレスでもいいんですけども、例えば、無料レポートの紹介ページとか、メルマガ登録ページとか、うん、なんか教材のレビューページをシリウスで作るとか。
そうですね。それをどうやって、アップロードする、サーバーの、に登録するの仕方が全然わからなくて、やってないんですよね。
でも、ワードプレスもアップロードしてますよね。
なんかこう、その、今のドメインの下に、例えばこう、レポートって書いて、そのドメインの後に、レポっていう URL にしたいとかっていう時とかって、なんかできなくて、なんかサブドメインで他のそのシリウスで作ったページをアップロードするっていうのが、できないんですよね、
はい。
なんでか。だからなんかそういう違うから、ワードプレスとシリウスなんで、
はい、
別の場所だからなんかできないのかなと思ってたんですよね。
いや、できますね。要は、アップロードする、例えば、フォルダを作っておいて、例えば、今のドメインの、その中に、例えばデータというフォルダを作るとするじゃないですか。
はいはいはい。
ドメインスラッシュ、データスラッシュにして、そこをそのアップロード先にするんですよ。そしたらそのデータの中に、データフォルダの中に、シリウスのデータが入るんで、そこを見るためには URL は自分のメインのドメインスラッシュ、データスラッシュなんですよ。HTML とか入れても見れますけども、そういう感じになるんで、まあそれがちょっと、例えば間違ってメインのドメインのとこにデータとかアップロードしたらおかしくなると思うんで、
あ、そうですね。
うん。リスク管理するとしたら、ちょっとドメインを変えて、もしシリウス使うんだったらやった方がいいですけど、嫌なのであれば。
はいはいはい。エンタメさんはサーバーは X サーバーとかですか？
あ、X サーバーですね。
ああ、そしたらその X サーバーでサブドメイン設定っていうところからやったんですよ。
はい。
そしたら、この、私で言うと、ドットコムかな、
はい、
どっちっけの後に来るサブドメインじゃなくて、前に来る、なんか、www の前に来るんですよね。
はい。
なんか、ドメインが。
はい。
それでサブドメインになるんですけど。
はい。
それじゃなくて、そのドットコムスラッシュの後に来る。
そうですね、サブドメインじゃなくて、後にやった方がいいですね。
あ、そっちにした方がいいんですね。
そうです、そうです。
ああ。
例えばデータとかあるですか、無料レポートとか特典レポートとか音声とか、
はいはいはい、
そういうのも例えばデータフォルダとかをそこのドメインのメインのブログのドメインの中に作っておけば、そこにアップロードすれば、あとは zip ファイルだったら .zip にすればいいし、 PDF ファイルでローマ字でアップロードしたんであればローマ字 .pdf っていう拡張子で指定してあげれば URL を
ちょ
っといけますよね。はい、
はあ、ありがとうございます。そういうちょっと技術的な面がちょっとまだまだ素人なんですけど、
それはね難しい私も相当分かんなかったんで
やっぱそこも慣れですかね。
音声だったらそのままファイルだったら MP3 形式で出力したら .mp3 なんですよ。ファイル名 .mp3。
ああ
。PDF だったら .pdf だし、で圧縮してあげたんだったら .zip とかなんですよ。これが違いは、どの形式でアップロードするか。だから間違って、その、うまく見れない時の原因としては、
はい、
指定した URL が間違っているか、アップロードした先が間違っているか、
ど
っちか。
ああ、
はい。
そうですね。
絶対どっちかなんで。
そこら辺はまたちょっと、無料レポートを探したりして、ちょっと勉強してみます。
なんかテスト的に何かやってみればいいんですよね。テキストでいいので。
うんうんうん、
テスト的に何かアップロードしてみて、サーバー上でちゃんと指定して見れるかなっていうのをチェックしてみたら分かりやすいですよね。
ありがとうございます。
はい。
じゃあシリウスも活用しなきゃですね。もったいないですね。
例えばシリウスでレビュー書いたら、これだけ売れました。シリウス、紹介したらどうですか、
うんうん、そうですね、シリウスも。
はい。
みたいに。
シリウスで作って、そのメールマガの紹介ページ作ったら、これだけ登録されました。
おお、おお、そうですね。
じゃないですか。その紹介できるじゃないですか。
うんうんうん
う
ん。
そういうふうに繋げていくんですよ。実践したら絶対何らかの結果出るんで。
うん。
結果を例えば、レビューとかに掲載していくんですよ。
わあ、そっかそっか。
全部繋がっていきますかね、行動を起こすと。
そうですね。すごいなんかやらないといけないことが頭にすっごい出てきて。
はい、結構。多分、優先順位とか、何を先にやるべきなのかっていうのが結構分かったと思うので。
そうですね。ちょっとやっぱり、いろいろやりたがりな体質なので。
自分の強みを多分分かってなかったじゃないですか。
そうですね。こうやってやっぱお話しさせていただくと、はい、自分では分からないことが分かるので、いいですね。
先輩稼いでるのは一番の強みだと思ってください。
うん。
売りです。
そうですね。
そこを追っていかないと。
うん。
てかないと。さらに、結婚して子供がいてとか、妊娠を抱えてとか、そういう大変な状況にも、でも、頑張っているとか、成果を出しているとか、それを全部強みですから、そこを押していく。
おお、そうですね。
30ですよね、お子さん。
そうですね。
すごいじゃないですか。
まだ生まれてないけど、もう3時ママがってやっちゃってるんですけど。
そうですね。
いいですか、
じゃないですか。そこも強みですよね。
はい、
はい、そうだって分かりますけども、私だって子供いるから分かるけども、めっちゃ大変じゃないですか、育児って。
そうですね、2歳って2歳でしたもんね。2歳、前の2歳児って言われてますから、ね、
かかるんで、はい、
でもすごいメンタメさん見てると、いいパパさんしてるんだなって感じすごいいいなって思いましたけどね。そうですね、
とか見たら本当にすごいなって分かりますよ。30のままでね、20万とか稼いでたらびっくりすると思いますよ、多分お子さんいるママは。
そうですね。外でそんだけ稼ごうと思ったら。
稼げないですよ、絶対。
子供との時間がないですね。
はい。子供いたら大体パートですよね。
そうなんですよ。だから、熱とか、はい、あると、やっぱ帰らないといけないし。
そうですね。
うん。それだともう、なんか、仕事ってやっぱ選べないですからね。
はい。
融通の効くところとかしか働けないので、はい、そういうの考えると、やっぱ自分のペースでできるっていうのは、すごい、すごい、ことなんだなとは思うので、
今言ったのもそれネタなんですよ。それを記事にする。
これぐらいなもんでいいんですかね。なんか、はい、プロフィールには多分ちょっとはそういう思いでやってるっていうのは書いてるんですけど、まあそれを改めて一つの記事にして、まあこういうママさんとかに、こういうやっぱりビジネスはこういう理由でおすすめなんですよっていうのを。
そうですね、まあ自宅でできる、いつでもできるっていうのがかなりメリットですよね、ネットビジネスの。はい、
そうですね。よし。 ネタがすごい出てきたので。
そうですね。めちゃくちゃ武器持ってるんで、ぜひこう使いこなしてください。
はい、わかりました。
はい。
それじゃあ今日か、今のうちに、なんか下書きでタイトルだけでもちょっと、
はい。
8個ぐらい保存して、
はい。
ちょっとやってみたいと思います。
わかりました。
うん、なんかもう本当に、すごい、なんか、はい。やるべきことがちょっと明確になったというか。
ああ、よかったです。
はい、つきましたし。
はい。
はい、ちょっとやるしかないなっていう気になってきましたね。
ぜひ、はい、行動だけなんで。
そうですね、はい。行動メインで。
はい。
できたいと思います。
あと何か、最後に全体を通してご質問とかありますか？
全体を通して大丈夫かな。そうですね。あ、全体を通してというか、
はい、
あと一つ聞き忘れてたんですけど、
はい、
その、なんかこう、まあ、またブログのことなんですけど、
はい、
ちょっと一応このブログ以外にもアメブロをもともとやってて、
はい、
まあ、それはでもアメブロは削除される危険があるので、どうかなとは思ってるんですけど、
はい、
まあ、そのエンタメさんがなんか消されちゃった理由っていうのは、
はい、
そこは不明なんですか？
なんとなくはわかりますけどね。
無料オファーとかそういうのもいけないと思うんですけど、
今。結局どこかが規約に触れたんでしょうね。
ああ、
うん。そうですね。アメブロは、アフィリはやらない方がいいですね。
アフィリっていうか、こう、メルマガへの登録のページ、ランニングページぐらい置くのはいいのかなとか思ってたんですけど。
はい。そうですね。ただ、削除されるかもしれないっていう意味でもうサブブログという位置づけで、集客目的に使うっていう風にされた方がいいですね。
そうですね。なんかこう、やっぱりアクセスとかが稼ぎやすかったりとかすると思うので、
はい、
ツールとかもありますし、
はい、
なんかそっち、またそっちにしようかなって迷ったりもしたんですけど、
はい、
まあでもやっぱ削除の危険性があるので、今のままの方がいいですよね。
そうです。アメブロ今私使ってないですけども、全然1日何十人も、登録いただいてますからね、メールマガとか講座とか。だから全然集客もできるし、アメブロ使わなくてもアクセス1日1000以上とか来ますから、全然大丈夫ですよ。
1000ってすごいですよね。
はい、
今記事数とかどのぐらいあるんですか？
今、350ぐらいですかね。
わあ、すごい。あ、それで最後にちょっとお聞きしたいのが、
はい、
その毎日更新できなくても、
はい、
まあ、と2日空いちゃったとすると、
はい、
でその次の日に1日3記事更新するとか、そういうのでも、毎日。
いや別に無理して3記事やらなくてもいいですよ。
うん。やれるんだったら、
はい、
やった方が、その毎日更新する効果まではいかなくても、そっちの方が、まあ、はい、いい子じゃいい。
1日空いて、その後に3記事更新するんだったら、その3記事は3日に分けて更新した方がいいですね。
本当ですか。
はい。
そっちの方が、
うん、
まあ、なんていうんですかね。検索エンジン対策にもなる。
そうですね。やると思ったら多分力が分散しちゃうんで。
ああ。
それだったら一記事ね、入魂でちゃんと気合入れて書いてた方がいいですね。
そうですね。内容がまたちょっと。
はい。それは相手としても仮に何日か。
そうですね。わかりました。
はい。
はい。ちなみに、あと、記事、文字数、
はい、
っていうのは、こう、1000文字以上っていうのはおっしゃってたんですけど、それはこう、タグの HTML タグとかは除いてですよね。
もちろんです。
ですよね。
はい。
ああ、わかりました。
はい。
はい。じゃあ今、お話ししたことをちょっと踏まえて、ちょっと、やっていきますので、
はい、
結果が、はい、出たら、ぜひ報告させていただければと思いますので。
結果報告をお待ちしますんで、
はい。
はい。
よろしくお願いします。
また何かあったらご連絡ください。
はい。わかりました。
はい。
はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
失礼します。
はい。